皆さんおはようございます。まだこのように、御言葉を語ることができます幸いを感謝をしたいと思います。突然ですけれども皆様は待つのは平気でしょうか、大丈夫でしょうか。私はどちらかと言いますと待つのは苦手なんですね。仕事をしてましてもせっかちだねってよく言われるんです。今は携帯電話がありますので待ち合わせをするにしても大丈夫だと思うんですけれども、昔は大変だったんです。もう家の電話しかないわけですよね。もう37、8年ぐらい前のことですけれども、結婚する前にですね、妻の広く姉妹と待ち合わせをするときはあらかじめ何時にこの場所でと決めて待ち合わせをするんですね。しかし当時は家にしか電話がないので、一旦外に出てしまうともう連絡を取る方法がないんですよね。で、ある日渋谷の喫茶店で待ち合わせをしておりました。で、約束の時間を過ぎても来ないんですよ。これどうしたのかなと思って30分ぐらいはまあ待てるんですけれども、しかし1時間ぐらい経っても来ないんです。もうイライラしてくるんですよね。もうと思いながら、でも1時間半経っても来ない、2時間経っても来ないので、もう帰ろうかと思ってた時にですね、ひろこ姉妹が現れてきたんですね。もうと思ってたら、まあひろこ姉妹も呆れた顔をして見てるんです。で、どうしたのかなと思ったら同じ喫茶店で違う席に座ってて二人とも約束の時間に来てたんですけども違う場所にいたんです。でも私は本当にイライラしてたんですけども、まあひろこ姉妹はどうだったかというと、怒りに足がブルブル震えていたそうです。本当にね、私たちは待てないんですね。2時間でさえ待てないんです。これがですね、1年経っても来ない、何十年経っても来ない、もう待てなくなってきますね。そしていつの間にかもう来ないんではないかなと諦めてしまうんではないかと思うんです。今日のこの歌詞は、救い主を待ち望んでいたのに待てなくなって信仰がダウンしていった人たちの話です。この先ほど読んでいただきましたマラキ書は旧約聖書の最後の書となります。バビロンに捕らえられて捕囚として連れて行かれた後、イスラエルの民はエルサレムに帰還するんですね。そして神殿の修復が完成します。イスラエルの民はもう救い主が現れて自分たちの国が再建されるということを祈っていたんです。しかしペルシャの支配は続くんですね。それが50年また100年と続くうちに徐々に信仰に対して無関心となって停滞期に入っていきます。それで信仰は形式的なものになって、マラキはもう一度神様に帰るようにと予言をするんですね。今日のテーマは救い主を待ち望む信仰というテーマで考えていきたいと思います。次の3点から考えてみましょう。1つ目は、神様に仕えることは無駄なことなのか。神様に仕えることは無駄なことなのか。2つ目は、私たちの信仰が試されている。私たちの信仰が試されている。3つ目は、心から救い主を待ち望む。心から救い主を待ち望む。この3点から考えてみましょう。一言お祈りいたします。ご大体の父なる神様、このような愚かな者があなたの御言葉を問い継ごうとしております。どうかこの者を清めてくださって、あなたの御心をまっすぐに語ることができるようにお伝えください。聞かれているお一人お一人の上にご聖霊が働かれますように、はじめにイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まず1つ目の、神様に仕えることは無駄なことなのかということなんですが、先ほどお読みいただきましたマラキ3章の14節15節をもう一度お読みしたいと思います。14節、あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ、神の戒めを守っても 万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。この日本では一般的な価値観で判断しますと、神様に仕えることは無駄だと思っている人が多いんではないかと思うんですね。そうでないとですね、クリスチャンの人口がこれほどまでに少ないということの説明がつかないようにも思います。まあ確かに福音自体を知らないという方は多くいらっしゃると思いますけれども、しかし教会に来られても信仰の決心に至らない方の方が割合は多いように感じるんですね。これはたとえイエス様の十字架の救いを信じても、この現実の世界にどれほどの影響があるのかわからないと、どんなメリットがあるのかわからないからだと思うんですね。毎週こうやって日曜日に教会に行って、そして献金をお捧げすることにどんなメリットがあるんだろうか。この15節には、高ぶる者を幸せ者と言おう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れるという、この言葉はですね、神様を信じている人たちから出てきてるんですね。もし、まだ信仰を持っておられない方から、神様を信じていない人の方が幸せそうに見えるのはなぜなんですかと聞かれても、説明するのが難しいようにも思います。このことは、クリスチャンにとっても大きなチャレンジだと思うんですね。この今の自分にとって何が大切で何を優先すればいいのか、このことさえ迷ってしまうこともあります。それでは私たちが神様に仕えていくことは無駄なことなんでしょうか。このような思いに対して神様は怒られています。3章の13節の前半、あなた方の言葉は私に対して恫喝していると。全知全能であって全てを創造された神様に対して失礼ではないかということですね。今度は16節をお読みします。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記されたとあります。神様は私のつぶやき、また心の在り方を知っておられるんですね。ではこの記憶の書、これにはどのように書かれているんでしょうか。続きの17節18節を読みします。彼らは私のものとなる。万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者の違いを見るようになると書かれています。ここにある正しい人と悪しき者、これは犯罪を犯したかどうか、悪者かどうかという基準ではなくて、神様を信じて従っているかどうかということなんですね。神様を信じている者に対しては、神様は私のものとなると言ってくださっています。そして私の宝となるとも言われていますね。こんなにつまらないものを宝としてくださる。ではそれはいつのことなんでしょうか。私がことを行う日とあります。ことを行うというのはイエス様が再臨をされて大患難の時代に入った時ということなんでしょうね。ヨハネの黙示録にはこのように大災害が起こり多くの人が死んで悲惨な状況になると書かれています。しかし安心してください。クリスチャンは大患難に遭う前に天に引き上げられるんですね。この時に神様に仕えるものと仕えないものとに取り分けられるんです。ではなぜ私たちを 宝としてくださるんでしょうか。それは神様が私たちを愛してくださっているからですね。数ヶ月ぐらい前の話なんですけども、ラジオで人生相談をやっていたんですね。その内容はですね、今まで悲惨な人生を歩んでこられた方からの相談だったんです。周りの人々や家族からでさえひどい扱いとかひどい言葉を投げつけられていると。もうこんなに辛い人生だったら私はいらないですと。そういうふうな相談でした。それで回答者の方は涙ながらに言われるんですね。あなたは今まで本当に一生懸命生きてきたね。周りの人間には理解してくれる人は一人もいなかったかもしれない。でも神様だけはあなたのことをご存知で、あなたのことを愛しておられるんだよということを言われました。この回答者の方はクリスチャンではないと思うんです。でもこの同じことが聖書にははっきりと神様の愛が書かれていますね。有名なヨハネの3章の16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに書かれています。信仰に生きること自体、このことが金持ちになるとか病気が治るとか、それに直結しないかもしれません。しかし神様の宝とされているその恵みを覚えて生きることができるんですね。それがどれほど祝福された人生であるかということをもう一度確認したいと思います。神様に仕えることは決して無駄ではなくて、永遠の約束につながる道であるということを覚えたいと思います。二つ目の、私たちの信仰が試されているということですが、三章の8節から10節を読みします。前のページですね。三章の8節の最後の行、人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだんでしょうかと。十分の一と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよと。ここで書かれています、盗むっていうのは、泥棒をしているとか、窃盗をしているということではないんです。モーセの律法によって、神様から与えられたものから、十分の一を神様にお捧げするということが、定められていました。しかし、この時代は、信仰が形式的になって、それを正しく実行していなかった民もいたんですね。神様は与えられたものから十分の一を捧げて、私を試してみよと言われます。試してみよ。しかし聖書の他の箇所では、死を試みてはならないとも書いていますね。これは矛盾をしていないんでしょうか。申命記の6章の16節にはこのように書かれています。あなたがマサで行ったように、あなた方の神である死を試みてはならない。死を試みてはならないと書いているんですね。これは、この記事の背景はですね、荒野を放浪していた民が水を求めてモーセに詰め寄るんですね。そして岩を叩いて水を出させたんです。これはメリバの水と呼ばれている記事ですけれども、この同じ内容の記事が出エジプト記の17章にも出てきます。その7節にこのように書かれているんですね。主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って死を試みた。 主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って主を試みたと書いてあるんです。神様は本当に私たちのことを見守ってくださっておられるのか、そのことを試したということなんでしょうね。またこの言葉を引用してイエス様は悪魔の試みに遭われた時にも言われています。今度は開いてみましょう。マタイの4章、新約聖書の5ページです。新約聖書の5ページ、マタイの4章の5節から7節をお読みいたします。5節。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。このようにイエス様もおっしゃっているのに、なぜマラキ書では試してみようと言われるんでしょうか。先ほど引用した飲み水が欲しいとか、地面に落ちないように助けてくださいというのは、これは神様の力を自分の思い通りになるかどうかを試そうとしているんですね。神様の力を自分の思い通りになるかどうか試そうとしているんです。私たちが落ちりやすいのは、神様が私のために良くしてくださったら、あるいは祝福してくださったら、私は神様に従いますと、そういうふうに思ってしまうことなんですね。自分を祝福してほしいというその結果を求めてしまいます。しかしマラキ書に戻りますが、このマラキ書の3章では、神様はもうすでにご自身の存在とその力を明らかにされているんです。その神様が試してみようと言われているんです。これはどういうことなんでしょうか。試されているのは私たちの方なんです。私たちが試されているんです。この結果がどうなるかより先に、まず神様に捧げることができるかどうかを試されているんですね。神様を信じて信頼しているかどうかを試されているんです。3章の10節の後半を読みます。10節の後半、万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。ここに書いています天の窓。この天の窓は創世記の7章にありますノアの洪水の時、ノアの箱舟の記事ですね。その洪水の時に開かれた天の水門のことなんですね。この天の窓を開くことによって大雨となって地上が大洪水となるんです。その大洪水となるほどにあなたに祝福を注ぐと言われているんです。お委ねして捧げる信仰に対して洪水になるようなあふれるばかりの祝福を注ぐと約束されているんですね。12節をお読みいたします。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。私たちの日々の生活には心配の種はつきません。経済的なことや病気、あるいは介護のこと、人間関係のこともあるでしょう。しかし神様は幸せ者と言われるようになると約束をされているんですね。今度は第二コリントをお開きください。第二コリントの9章、新約聖書の366ページ、第二コリントの9章366ページ、9章の6節から8節をお読みいたします。9章の8節、神は あなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。喜んで自分の意志で捧げるものにあらゆる恵みとあふれるばかりに与えられると書かれています。神様は私のことを信じてやってみなさいと言われているんです。まずは信仰を持って行動してみる。神様を試すんではなくて、私たちの信仰が試されているんだということを忘れてはならないと思います。三つ目です。心から救い主を待ち望むということですけれども、もう一度マラキ書にお戻りください。マラキ書の4章、1635ページ、マラキ書の4章の一節をお読みします。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は、藁となる。迫り来るその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は言われる。神様は、世の終わりが来ることを、このマラキを通して語られています。この今の時代でも、世の終わりが来るだろうということを、なんとなくは知っているけれども、それはもうずっと先の未来の話であろうと。あるいは、自分が生きている間には世の終わりは来ないだろうと思っている人が多いと思うんですね。最近は異常気象とか地震とかでですね、何か大きな天変地異が起こるかもしれないと感じておられる方もいらっしゃるでしょう。このマラキの時代の人々も同じような状況だったのではないかと思うんです。救い主を待ち望んでいるが、来られる気配さえないと思っていたのかもしれません。何も起こらないと関心を持たなくなるんですね。神様からの指摘に対して祭司たちはこのような反論をしているんです。マラキ書の2章17節。1632ページ、マラキ書2章の17節の後半からお読みします。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体裁きの神はどこにいるのかということによってだ。こんなことまで祭司が反論をしているんですね。悪を行う者も幸せそうにしているではないですか。神様はそれを許されているではないですか。一体自分の何が悪いんですかと開き直っているんです。ここには救い主が来られるというその希望はなく無関心なだけですね。しかし裁きの日は来ます。たとえその時自分が死んでいたとしても死の前で裁かれるんですね。最後の審判があるんです。このマラキ書は旧約聖書の最後の書です。この後400年間予言は語られないんですね。次は新約聖書の時代のバプテスマのヨハネの登場になります。マラキ書の4章の5節を読みいたします。4章の5節。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。このエリアはバプテスマのヨハネのことを指しています。6節を読みします。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。打ち滅ぼすことのないようにするために、そのために神様の一人子であるイエス様がこの地上に使わされました。神様の怒り、その怒りを一身に引き受けるためにイエス様は生贄となって十字架にかかられたんですね。その結果、私たちの罪は許されて 天国に行ける救いが与えられました。マラキは旧約聖書の最後に裁きの日が来ること、そして救い主が来られるというその希望を予言をしています。旧約聖書の旧約というこの文字、旧約とは古い契約という意味ですね。救い主が来られるという約束が書かれています。そしてイエス様はこの地上に来られて、その古い契約は成就しました。新約聖書の新約は新しい契約です。十字架から復活されたイエス様のその救いの約束、そして天に帰られたイエス様が再び来られるというその約束ですね。再び来られる、これを再臨と言います。その時にクリスチャンは天に引き上げられます。でもそれがいつなのかはわからないんです。私たちはそれがいつなのかわからないから待てないんでしょうか。私たちは神様から選ばれて救いを与えられていますね。永遠の命を約束されているんです。私たちは幸せ者と呼ばれる存在だと言えるんです。では何のために私たちは救われて神の民とされたんでしょうか。それはイエス様の救いのこの福音を私たちが告げ知らせるためなんですね。私たちは神の国が完成するためにその準備をですね、この地上において準備をし用意を整える必要があるんです。柏伝道師は先日剣道式を行い、大きなチャレンジをいただいております。この母教会である船橋教会も同じです。神様は試してみようと言われているんですね。尻込みをするんではなく、一歩前に出てみなさいと。その一歩踏み出した先に神様の栄光を見ることができるんではないかと思うんです。私たちの人生も同じだと思います。一歩踏み出してみる。今は裁きが来る前の恵みの時代と言われています。この恵みの時代は教会の時代とも言われます。ですから教会は今福音を述べ伝える役割が与えられているんです。新約聖書の第二ペテロを開いてみましょう。476ページ、新約聖書の476ページ、第二ペテロの3章12節13節、第二ペテロの3章の12節13節、476ページお読みいたします。3章の12節、そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義を宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちには新しい天と新しい地が約束されているんです。本当にこのことに感謝をしたいと思います。最後にもう一度マラキ書をお開きください。マラキ書の4章の2節、最後にお読みいたします。4章2節、しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る、その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。義の太陽が昇って私たちの翼には癒しがあります。たとえその翼が傷をついたとしても癒してくださるんですね。そして外に出た子牛のように飛び跳ねる、その喜びの日が与えられます。全世界に福音が述べ伝えられたその後に終わりの日は来ます。私たちは無関心ではいけないんですね。皆さんは神様に信頼してお委ねしているでしょうか。 神様を信じる者には溢れるばかりの祝福を注ぐと約束をされています。私たちも神様を試してみましょう。この自分の人生をかけて、神様が本当に祝福を与えてくださるのかどうか、それを試してみてはいかがでしょうか。神様は必ず約束を守られるお方です。イエス様が再び来られる日、それを心から待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。御大天の地なる神様、あなたの御言葉を感謝をいたします。私たちは不信仰なものですから、神様に仕えることは無駄な、ではないかと思ってしまうこともあります。しかし、神様を信じ、従う者には溢れるばかりの祝福を与えてくださるということをもう一度確認いたしました。その約束を信じて、神様に求めていく、そのような信仰を私たちにお与えください。必ず来られる、そのことを、救い主を待ち望み、心から従っていく、そのようなものと変えてくださいますようにお願いいたします。ここに集まれたお一人お一人の上に、あなたからのその希望が与えられますように。感謝して、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。